癒せ顔を聞いているとポカポカする。
はい、こっから最終週に入ります。
お、
はい、
来ましたよ。
ようやく来ました、最終週、うん、月曜日。
本当です。はい、
白髪混じりのルイが、
うん、
コーヒー入れながら、おいしゅうなれ、おいしゅうなれ言うてコーヒー入れてるんですよね。
そうなんです。あんこじゃないんです。うん、
電話を取って、うん、はい、リッパーマウスブルースですって言ってるんですけど、
お、
これ日向からの電話なんですね。
うん、
日向マスクしてるんですね。
はい。
で、アメリカ帰りで今関空に、関空にいてると。
うん。僕、どないなってんやって思いました。
そう。東京の家に帰るんか、うん、京都に帰るんか、どっちか聞かれて、京都に帰るって言うんですよね。
はいはい。
もう、ひなた髪型もなんか全然違って、ちょっとウェーブかかってて。
大人っぽくなってました。
はい。
うん。うん。
で、ジョーが、朝ドラの時間やって言われて、テレビをつけるんですよね。
うん、うん、つけましたね。
ここまでがアバンなんです。ここからオープニングが始まるんですね。
ああ、そうそうそうそう。
うん。うん、何これって思いながら見てる。最終週に何やってんの、うん、この人たちって。え、一気に飛ぶのっていうね。
そう、急に飛んだ。
そう。マスクしてるってことは、今やろうなって思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、で、白髪混じりの具合からしてかなり時間経ってるの分かるから、今。
うん。
で、ここで、ジョーがテレビをつけて、オープニングが始まる。うん、要は、ジョーがつけたテレビはカムカムエブリバディなんです。
わお。
わ。
そういうことです。
うん。
つまり、2022年なんです、これは。
うん、うん、うん、うん。
で、オープニング終わったら、フェスティバル当日、また戻るんです。
あ、そういうことか。つけたのはカムカムエブリバディやったっていう。
そういうことを言いたいんです。
なるほど。
なるほど。
はい。
おー、すごい。
すごい。
うん。
で、フェスティバル当日2003年に戻りました。はい、歌う予定のルイはド緊張してます。で、その、後ろにポスターがありまして、
はいはい、
このフェスティバルのポスターに2003年12月25日と書いてる。まあ、このドラマは常にクリスマスに何かが動くんですけど、最後、このポスターの一番下の協賛のところに、俺も、だから、後で見直して気づきましたけど、前株、ひらがなで立花って書いてるんです。
え？
書いてたんです、このポスターに。
知らん
かった。
一周目はもちろん気づかんかったし、俺最終週全部残してるんで、全部見直しました。ほんなら、あ、書いてるって思って。で、多分、このせいで、ツイッターでざわめいたんでしょうね。
ほうほうほうほう。
まあ、また後で言いますけど、
うん、
ひなたが、兄の、甥の、兄の甥の、なんちゅうやつだったっけ、まあ、甥っ子に、
うん、
まあ、日本語喋れへんやつが来てたんけど、
ジョージ。
ジョージか。ジョージに、フェスティバルのチケットを渡すんですよ。2枚。うん、
あ、兄の、おい、あ、
お、あれ、あれはおいですよ。
あ、おいなんですか。
ジョージはおいです。
あ、ふんちゃん、やっぱり血繋がってたんや。
繋がってます。
あ、
は
い、いやいや、兄とは繋がってるとは限らない。
あ、違う違う違う。あ、だから親戚っていうことです、
ね。いや、だから繋がってはないでしょうね。だからおいやからね。
う
ん。うんうんうん。血は繋がってないけど、親戚。
そうそうそうそう。
っていうことですね。
だから旦那さんの、
の、
ロバートの、
兄、うん、
兄弟の、
兄弟の、子供
って。はい。もう言っちゃってるけどね。兄が、安子やっていうのね。
はいはいはい。
で、まあ、チケット渡すんですけど、うん、今渡してんの京都ですからね。で、うん、岡山のチケット渡して、で、しかも、
う
ん、
そう、
うん、
そういう
の兄は今日飛行機でアメリカに帰るって言ってるのにやで。
うん、そうそうそうそう。う
ん、もう、兄は、だから行かないって言ってるんですよ。で、もう帰ったら二度と日本には戻らないって言ってるんですよね。
うん、うん、うん。
うん。だから、要は、前の日向が言ってたあんこのおまじない聞いて、もう確信してるんですよ。
うん、もう震え上がってるんですよ。
そうですね。
うん。
だからもう二度と日本には帰ってこないって言って、戻ってこないって言ってる。
うん、うん、だってもう、はい、I hate you が残ってますから、
はい。
頭の中に。うん。
で、フェスティバルの、直前、 もう緊張が解けないルイは、うん、もうブルブル震えてて、で、ここに、もうひなたもここ来てて、ひなたと桃太郎ももう来てて、楽屋みたいなところにいてるんですよね。で、そこに、あの大阪のクリーニング屋のおばさんが来るんですよね。
ああ、それ来てー。
もう、ありがとう。
うん。
はい。もうこれでまたルイがボロ泣きすると。
うん、それ泣くわ、これは。
もうええ。大集合するんです。
最終週にええの出してくるわ、と思って。
ええの出してくるわ。うん。で、モダンチョキチョキズ。
はい、大阪の、ナイト&デイの、支配人やったみたいな、あの、小暮さんも来るんですよね。
はい、あー、そうやって来てたわ。
小暮さんがもう車椅子。ね、そうなんです。で、ジョーの音楽活動復帰をものすごく喜んでたんやけど、体が悪くてなかなか行かれへんかったけど、もう今日だけはどうしても見てほしいということで、特別に、トニーが、付き人を使って無理やり連れてきたんですよね。
そうです。
どうしても見て欲しかったと。
うんうんうんうん、
で、そこで ラジオをつけると、
うん、
磯村っていう人の声が流れるんですね。まあ、要はこれが、浜村淳の声なんですけど、
うんうん、
磯村さんの声が流れて、そこにゲストとしてアニーさんが出てるんですよね。
うんうん
だから、要は、大阪行くって言ってたんで、大阪のラジオ局に出てるってことなんですけど。
はいはいはいはい。
この、磯村さんが、シアトル生まれの日系アメリカ人のアニーさんですって紹介するんです。
はお。
やすこ、うん、違うやーんってなるんですよ。
そうなんですよ。
でもそこで、うん、違うんかい。うん。うん、
そう。だからこの日月曜終わるんです、うん、これで。
そうです。日系。違うんです。
に、シアトル生まれのって言うてますから。
はい。
そうです。
うん。
もう言っちゃった。もう違ったんやん。最終週やで、こっからどうなんのって思って。
そう。
あんこ見つめてたやん。ってね。そう。
ほんま、もう、ミルクボーイですよ。
あんこ違うんかい。
違うんかいですよ。
で、終わってまう。
はい。で、火曜日。これまたアバンで。ひなたが NHK に行くんですけど、マスクつけてるんですね。
はい。
また、ちょっと時代が、月曜日のアバンと一緒やと思って。で、雑誌に、ハリウッドのキャスティングディレクターって書いてて、そこにひなたが紹介されてる。ハリウッドのキャスティングディレクターになってんねや、ひなたってなんですよね。で、その隣のページにアクション監督として、ブン・イガラシが乗ってるんです。デカデカと。
そうなんですよ。
はい。で、この時に。え、うん、なんて、
うん、時代がどうなってんのって、今になってる。
そうですね。
うん。
で、話してる女の人が、
うん。
だから、ヤスコが、カムカム英語を外から聞かせてもらってて、さらに中に迎え入れてくれたあの家の娘さんやったんですね。
そうなんですよ。僕、ちょっとゾワッとしました。
ゾワッとしましたね。
うん。なんか私の、ほにゃららも、その、近所の子連れの人と一緒に聞いてたらしいですよ、みたいな。はい、うわ、そんなん差し込んでくんねやって、僕
そう。すげえなと思って、あんなとこ引っ張って。
しましょ
う、うん。うん。で、ここで言うには、うん2024年度に新しい英語講座を開設するって言ってるんですよね。
うんうんうん、
うん。うん。で、それの日向に講師をやってほしいと。
うん。
んってなったまま、またアバンが終わる。
うん、
うん。で、オープニング終わって本編始まったら、日向がラジオを聞いてるんですけど、
はい。
だから、要は月曜日の続きですよね。アメリカ、シアトル生まれの日系アメリカ人のアニーさんが出てるラジオを聞いてるんですよ、ひなたが。
はい。はい。
で、それをジョーが、なんか、後ろの方で、ラジオの方を指さすんですね。
うん。
ほんなら、ルイが、うん、うんってうなずいてるんやけど、まだよう分かってない感じですよね。
ああ。
で、アニーさんの映画の経歴とかを、このインタビューされてる感じで話をするんですね。
はい、はい、はい、はい。
で、いろいろ話してるうちに、この磯村さんが、
うん、
夏目きびの城の映画はご覧になりましたかって聞くんですね。
聞いたぞ。
じゃあ、答えないんですね。うん、アニーさんね。
うん。いろんなことを思い出してるんでしょう。
アニーさん？アニーさんってなったら。
うん、あ、ちょっと似てた声が。
かなり間が空いて、もう仕方なく、うん、じゃあ曲を紹介しましょう、みたいになって。
うん。
ほんなら、見ました。ひなたが、アニーさんなんで日本語って言うんですね。今まで一回も日本語喋ってない。
喋ったことないのに。うん。
後に、夫になる人と、大阪の映画館でした。
それ、安子やないかい。
そうなんよ。みのるさんなんよ。
やがて私たちは、結婚しました。一月も経たないうちに、彼は出生しました。娘を授かったことも知らずに。ルイが、うん、ってなって、ラジオの方見つめてるんですよね。うん、何この話って。
うん。
彼は帰ってきませんでした。
うん。
私は娘を連れて家を出ました。苦労もしましたけれど、幸せでした。あの日、娘の顔に傷をつけてしまうまでは、もうルイがラジオから目が離せないんですね。もう、うん、ジョーも、あれ？なんかおかしいって気づくんですね。
あれ？うん、
夫の実家に戻りました。けど、うん、歯車は狂ったきり止まりませんでした。家業だったお菓子屋を再建したい。うん、義父の財力に頼らず、娘の傷を治してやりたい。もう、ルイが瞬き一つせずに、
うん、
じっと見つめて目に涙が浮かんでる。
うん、
若かった私は、自分の気持ちばかりで、幼い娘の胸の内を本当には分かっていませんでした。ルイ、もうルイが小刻みに震え始めて、
うん。
ルイ、お母さん、あれから何遍も考えたんよ。なんでこねえなことになってしもうたんじゃろうって。私はただ、ルイと二人、当たり前の暮らしがしたかっただけじゃのに。じゃけど私は、もう向き合うことができなんだ。ただ、消えてしまいてえと思うた。ルイの前から消えることが、ルイにしてやれる、たった一つの詫び方で。そして、祈り方じゃ。そうねえ、思うた。ルイが立ち上がって、おいしゅうなれ、おいしゅうなれ、おいしゅうなれ、おいしゅう、ルイ。磯村さんが、本日は、兄、平川さんをお迎えして、と。ルイが、お母さん、お母さん、お母さん言ってもう取り乱して歩き回ってるんですよ、ぐるぐる。
うん。
桃太郎が、お母ちゃんのお母さんなんて。お姉ちゃん、うん、兄さんがいつまで日本にいてるか聞いてる、うん、とにかく引き止めようって。ひなたが、会社に電話してスケジュール聞くわって。もう、ルイがジタバタしてるんですけどね。
うん、うん、うん。
でも、ジョーはもう、ひなたに任しときと。で、お母さんに届くようにサニーサイドを演奏しようって言って、言うんですね。
うん、
うん。飛び出していくひなた。どうやら調べてもらうと、13時40分関空発の飛行機に乗る予定だということが分かって、
うん、
で、ひなたが、その、開国者からタクシーに乗って、その運転手に、こっから関空に行こう思ったら、どないすんのが一番早いですかって聞くんですよね。
うん。
な、もう運転手が、岡山の運転手に聞いてるんですけどね。新幹線で新大阪行って、タクシーに3時間はかかると思います、みたいなこと言うんですね。
うん、うん。
まあ、適当なこと言いますけど、うん、だこっから、水曜日になります。
はい。
水曜日のアワン、また。
うん。
この、ラジオの話を依頼されたんで、悩んでるんですけど、日向は。
うん。
悩みながら映画村歩いてると、年老いた虚無蔵さんがおって。
はい。
おひなではないか。で、ここで、虚無さんに、ラジオのことを相談するんですね。
うんうんうん、
そなたが鍛錬を培い、身につけたものはそなたのもの。一生の宝となるもの。されどその宝は、分かち合えるほどに輝きが増すものと心得よ。って言われて。
うん。
アバン終わりまして。
うん。
今度開演前。クリーニング屋のおばちゃんとか、イサムさんとかが、まあ、おはぎを食べてるんですよね。うん、会場でね。
うん、うん、うん。
で、それがどうやら、ケンイチさんが横須賀におった頃に、お気に入りの店だったところのおはぎだと。
うん、うん、うん。
で、今回のスポンサーになってくれてる。で、横須賀の店がようスポンサーになってくれたなって言ったら、もうこの店がもう今全国展開して岡山にも出してるんだっていう話をしてて。
うんうんうん。
ここで、ツイッターざわついてましたね。どういうことって。
うん。
おはぎ何、うんうん、あの、立花って書いてたんどういうことみたいなのが詳しい人たちは言ってましたけど、俺は何のことかさっぱりわからなかったけど。
うんうんうんうん。
ここで演奏が始まります。
うん。
で、日向は空港に着きます。空港に着いたら1時10分。で、場面が変わって、桃太郎が楽屋にいてるんですけど、桃太郎が、時計、桃太郎の後ろにある時計は1時50分。
うん。
もう飛行機飛んでるやんってことですよね。
うん。
で、日向が、結局会えなかったんですね。
うんうんうん、
大阪の空港まで来てるんですけど会えなかったと。
はい。
で、それを、電話してくるんですけど、ルイが電話変わると、
うん。
アメリカに帰ったら、名前もキャリアも捨てて、うん、そのまま姿消す思う。そういう人やさかい、私のお母さんは、っていうね、
うん。うん
うん。まあ、一回も会ってないし、さっきの話を聞いたら、うんもう会うつもりないんやろな、あんな話をするってことはってこと。
うん。
うん。っていうことですよ。まあ、ほんまに言い当ててるんですけどね。ほんまに帰ろうとしてたんやろうなっていうね。
うん、うん。うん。
ここで、ジョーたちの演奏が始まります。
はい。
で、ジョーが笑顔でトミーを見てるんですよね。
うん、うん。
で、演奏が始まるんですけど、ジョーの表情が、
うん、
これ、ちゃんなかさんに怒られるかもしれんけど、
うん、
ジョーの笑顔、ジョーの演奏してる素振りが、
はいはい。
坂本龍一に見えたんですよ。
あ、そうですか。
首の振り方とか、なんか、
おうおうおう
なんか、チラチラ見ながら、なんか、弾いてるところがすげえなんか、かっこよくて。
ああ。
坂本教授みたいなと思って。
弾き方指導に坂本龍一って書いてなかったですか
書いてなかったですね。
あ、そうですか。
ちょっと意識してるかもしれないですけどね。
ああ。
うん。
はいはいはいはい。
剣も長いし。
で、ひなたがとぼとぼ帰ってくるんですよね。もうだから、岡山に帰ってきてて。
うん、
で、開校舎の前までやってくるんですが、そこになんと、安子。
あ。
安子の後ろ姿があるんですね。
きっと、高いと。
ひなたがおばあちゃんっていう。
うん。
突然のおばあちゃんでびっくりするよね。
そう、びっくりしますよ。
だからもう気づいてますもん。
だけど、一言目は兄さんが良かったな。
まあまあ確かにね。まあでももう確信してるから。
うん。
ひなたはね、
うんうん。うん。
もうびっくりして、逃げるやす子。
近い。逃げのかい。
はい、追うひなた。
うん、
延々と追いかけっこ。
すごかったですよ。
もう日向
が。これ、体力いる
ね。これ、すごかったですよ。
長かった。
長い、うん。もうおばあちゃん、鍛え方が違うって言ってましたけど。
そう
すごいですよ、
うん。
全然捕まらんのよ。
これ、うちのおかんが言ってたんですけど、
うん、
岡山出身の人やったら、どんだけ走ってるかっていうのが、すぐわかる。
うん
って、なんか言ってたんですよね。うん、で、後楽園っていう、ところがあるんですよ。あって、うん、岡山に、
うん。
で、そっから市内の、その、高島屋、百貨店の高島屋くらいまで走ってたから、
うん、
あれ相当やでっていう話をしてました。
はい、だから、開校舎から、
うん
岡山城の前通って、
うんうん、
神社まで来てたから、 それを見た視聴者が、
うん、
朝一に、あれ、あの、Google マップで見てみたら、
あ、Google マップ見てる人いる
片道5キロはありますね、
そうそうそうそう。
全力疾走無理ですよ、みたいな
こと。まあまあ、しんどいですよ、5キロって。
うんうん、あの年ですからね。
そうですね。
うんうん、で、ここに、いちこさんが来てたんですよね。ルイが歌うっていうのも聞いてたから。
うん、
うん。
お茶のね。
はい。お茶の先生がね。ほんで、お茶を立ててあげるんですよね。ルイを落ち着かせるために。なんかちょっと様子おかしいから。で、話をルイから聞いて。
はい。
で、ルイが、今日はお母さんのために歌うつもりやった。けど、うん、お母さん自身が会わへんって決めてるんやったら、歌う意味あるんやろうか、って言ってるんですね。その頃、安子さんは岡山城走ってますけど。で、いちこさんが、私もわからんわ。そのお茶に意味があんのかどうか。けどな、お茶に意味があんのかないんかわからんことをやる。誰かのことを思てやる。それだけでええんとちゃうって言ってくるんですよね。
かっこええな。
めちゃめちゃかっこいいですよね。
うん、
で、ずっと追いかけっこして、安子さん、神社まで来ます。これまで若い頃何回も来てたあの神社です。
はい。
うん。
ミノルさん言うて、亡くなった時走ってきたあの神社です。同じように走ってきて、同じように転びます。
はい。
顔を上げて、あの時はミノルさんって言ってたけど、うん、今回は、ルイって言って、バターンって倒れる。
ああ。
はい。オマージュです。セルフオマージュです。
いいですね。
はい。
まだしかし、こんだけ走って逃げる必要あったかね。
これは、でも、散々みんなそれ言ってましたけど、ツイッターとかでも。うん、僕は、最初に言った通り、脚本家が藤本さんですよ。
うん。
うん、ありますよ。こんなこと。
ね、距離感の。
あの人ならやるわって思いました。
やるか。
俺もだから、不自然やけど、まあ、それがあの人のドラマやろっていうのを、だからそれは、チリとテチンを見てたから。
うん。
いや、なんかさ、うん、この長く走るのに、私がわからへん、意味がなんか隠されてんのかなと思って、
うん、
アンニさんに聞こうと思ってた。
うん、あ、走る意味？
うん。
これは、
なんか、
怖かったんです。
今、導き出しましたよね、だって、って言いましょう、ね、
だって、最後のルイからの言葉は、うん、I hate you です。I hate you です。
あ、最、うん、そうですよ、ね。
あ、から、一回も当てないです。
うん、うん、
うん。で、おまじないを唱えるひなたも、血のつながりはなんとなく想像できるけど、ルイの娘ともまだ分かってない状態です。
あ、うん、うん、うん。
怖いです、そら。
怖いですよ。
うん。何言われるんか。怖い。でも、会いたい、うん。もう、だから、ジョージ置いて来ちゃったわけですよ、ここまで。
そうですよね。
うん、で、うん、どうしよう、入ろうか、入るまいかっていうのをあのポスター見ながら、開校者の前で悩んでる、うん、おばあちゃんってか言われたら、うん、うわーってなって、逃げちゃうんですよ。
ああ。怖い。それは。
怖いです
よ。怖いけどなぁ。
うん。追ってくるで、と。
うん。
まだ来るで、まだ来るで、って。
うん、うん。
で、昔散々走ったあの道ですよ。
うん。
うん。何？
いや、でもなんか、まあ言ったら、ひなたとは、まあ仕事上のお付き合いもあったわけやからさ。
うん。
なんか、そしらのふりして、しれっと逃げれへんかったのかなと思うけど、まあ、おばあちゃんって言われたら、もうバレたって思うから、逃げちゃうしかないのか。
そうですね。
怖かったですよ。
最初にさ、怖いですよ。
怖いです
よ。怖いですよ。
すればよかったのに。
うんうん、
そうですね。兄さんやったら逃げへんかったのに。そらそら。
そう。
うん。
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 あ、
はい。はい、ここから木曜アバン貼ります。
はい。
CDR がありまして、そこに、なんか音楽が書いてあって、音楽って書いてあって、まあ、ひなたが用意したものって感じなんですけど、これが、その、ラジオのブースで、だから、ひなたに出演依頼した女の人がその CDR を手に取るんですよね。で、ラジオブース内には緊張してるひなたがいてるんですね。
うんうん、
で、その向かいに座ってんのが、城田優なんです。
はい。
はいはいはい。
ナレーションして、田代優が座ってます、
うんはい。うん、座ってますよ。
ここに城田優出すかと思って、
うん、
ナレーションの人を本編に絡めてくるって、今までそんなないじゃないですか。
そうですね。そんなないですね。
うん。俺の記憶もあんまない。
死んだおばあちゃんとかね。
まあ、死んだおばあちゃんもあったけど、うん、あと、うん、まあ、チリとてやったら、実は、その後のっていうのもありましたけど。
ああ、
うん、もありましたけど、こんな、もろ出してくるのって初めて見るなって思って。
うん、
そ
う
です。
うんうんうん、
初めてではないような気がするけど、どっかであったような気もするけど。
あ、そう。俺が見るのは初めてやと思うな。
昔あったかもしれない。
うん。で、この城田優が、ひなたに、緊張しないで、お手伝いしますか、っていう。
うん。
ほんなら、
うん、
始まったら、こう曲が、ひなたが用意した曲が流れるんですね。
うんうんうん、
これサニーサイドでしたっけ？サニーサイドだった気するんですけど。
サニーサイドを歌ってたと思います
よ。サニーサイドのピアノ曲でしたよね、確かね。
で、うん、そうですね。
うん。の曲。
お父さんの弾いてるやつじゃん。うん、
ああ、かもしれん。うん、そうやね、うん。それが流れて、で、城田優は、その自己紹介の時に、ウィリアム・ローレンスって名乗るんですよね。はい。
はいはいはい、はい。
ここでね。
うん、
で、要はアシスタントなんで、ひなたがまずひなたですって言って、大月ひなたですって言って、その後、城田優はウィリアム・ローレンスですって名乗るんですね。
うん、うん、うん。
で、ここでアバン終わりまして、オープニング終わって、ひなたがカムカムエブリバディ歌いながら、
うん。
安子背負ってまして、商店街を歩いてる。うん。
もうね、うん、歩けなくなったんですよね、
そうですね。
うん。
知りすぎやね。
漫画やな。
はい。で、ルイが、出番になりまして、
はい。
で、もう出番になると、
うん、
前髪分けてるんですよ。
そう。
そうで
し
たね。
初めて額を出しました。
はい。うん、初めてですね。傷が見えてる状態で人前出るのは。
そうです
、うん。で、トミーが合図すると、
うん、
ジョーが昔録音した、レコードのサニーサイド、ジョーが吹いたトランペットのサニーサイドが流れるんですね。
そうです、
うん。
トミーが用意したあの時のあれをナナさんに用意してもらったってことでね。
そうそうそうそう。
それに合わせてジョーが弾き始める。
いや、
で、
いやわ。
ルイが
鳥肌立つわ。
歌う、
うん、
サニーサイドのストリート。
うん、うん。誰よりも聞きたかったのはルイやからね。
はい。
うん。
で、ひなたが、その、安子背負ったまま入ってくるんですね。歌ってる最中に。
はいはい。
それを見てルイが止まるんですね。つい、うん、歌止まっちゃうんですね。ただ、
めちゃめちゃ歌うまかったですけど。
めちゃうまかったですね。
うん、めちゃうまかったですね。
うん。そっから思い直して歌うんですけど、やっぱ声が泣きそうな、歌い方なんですよね。
うん、これ震えてまうんですよ、
うん。うん。で、安子も泣いてるんですよね。
うん。
で、ルイも感情が溢れて、もう声が完全に震えてるんですよね、歌いながらね。
うんうんうん。
で、ワンコーラス歌い切ったところでマイクを置きまして、
うん、
ステージを降りていきます。ここで母と娘の抱擁。
はい。
安子もルイも、ひなたも泣いている。
もう、
俺も泣いてます。
私も泣いてる。
僕も泣いてました。
ボロボロ泣きました。
やっとよ、ここで。
はい。
うん。
イ
サムちゃんも、イサムちゃんは微笑んでます。
うん。
クリーニング屋のおばちゃんも微笑んでます。
そうです。
小暮さん泣いてます。小暮さんなんで知ってんの、うん、と思って。うん。で、みんな泣いてるんですね。
うんうん。
トミーは吹いてるんです。演奏やめてないんです。
うんうん、
ジョーは弾いてるんです。
うん。
この時のジョーの、 あんな優しい無表情ある？
め
ちゃめちゃ優しい無表情やったでしょ。もうすごい
人柄が出てますよ。
すごい演技やなと思って、あの表情なかなかできないですよ。無表情やのに優しいんです。
やっぱかっこいい。
かっこいいですよね。
見直そう。
いや、あれ見てほしい。めちゃめちゃかっこいいなと思って。
いや、ほんで、そのシーンで、ああ、ええ感じになったなって思って、で、その週のラジオさんで、兄さんが何て言ったかっていうと、結局何が言いたいかっていうと、みんなで NHK のカムカム英語聞こうぜっていうことなんて。いや、ちゃいますやんっていうやりとりはありましたけど。
なるほどね。さあ、若毛、もうちょっと最後でいいですよ、それ言うの。まだ感動シーンですからね。
はい、すみません。もうちょっと、あ、すみません。
もうちょっと後に言ったらよかったのにと思います。まあいいんですけど。
あ、うん、あ、よかったです。
はい。こっから、ヤスコがね、
うん。
ルイの額の傷を見るんですよね。
うん。
だルイが、お母さんって。
うん。
ヤスコが、ルイ。ルイが、
はい。
I love you。
あ、そこで変わったんや。よかったー。
ここで子供の頃のルイが扉を開けるんですけど、あの時のルイの表情がもう笑顔になってるんです。子供のルイが微笑んでるんです。
あ、そうそうそう。
扉の外には当時の安子がいてまして。
あの描写もよかった。
天気は晴れてるんです。
晴れてます。
安子が笑顔で泣きながらルイを抱きしめるんです。やり直しができたんです。
あ、ちょ、兄さん。
はい。
今もう、ちょ、鳥肌がやばいです。
そうなんです。やり直しができたんです。
よかった。
I hate you を書き換えることができたんです。
うん。
上書きできるんです、思い出は。
そうです。悪いことは書き換えができるんです。
ほんま、この人。やるな。
やるな。
やるな、藤本ゆき。
やっとすっきりしたわ、
はい。
はい。
そうやって。
はい。で、子供のルイと、モネちゃんのヤスコが抱き合ってたのが変わって、シーンが変わって、今のヤスコと今のルイがいつまでもずっと抱き合ってる。で、
うん、
笑顔で泣きながら、お母さん言って何回も言って、もう日向の顔がぐっしゃぐしゃになってるんやけど、微笑んでるんですよね。
うん。顎がね、はい、息合わせてくれたね。
はい。場面が変わりまして、ヤスコの足を、もう冷やしてあげてるんです。もう歩けないんでね。
うん。
ルイが冷やしてあげてて、
うん。
そこに、ジョーとモモがやってきまして、ジョーが、お母さん、ルイを産んでくださってありがとうございます。
もう一番言って、一も100点ですね。それで、はい、それやわ。
ルイが、ああ、もう泣きやんだとこやのに、ボロボロまた泣き始めるんですよね。
うん、おったっきり、ほんまや。
で、ひなたが泣かせるようなことを言わんとき、ほな、ジョーが、
うん、
いつも特別になるな、このステージのクリスマスライブは。ここで、ヤスコが、あの時の昭和23年のクリスマスに、ジョーさんも来てたのってな。ジョーもヤスコもここに行ってたんやっていうことが分かるんですよね。
うわ、そう、ここも回収されるわけですよ。
はい。
うわ、もう気持ちええわ、ガッサー。
ガッサー、いきましょう。
まだまだ、まだまだ。
めっちゃ急ぎいきますよ。
うんうんうん。
はい。はい、場面が変わりまして、年明け。一旦アメリカに行ったけど、また日本に戻ってきたヤスコ。イサムちゃんと神社にいてるんですよね、いつもの。
はい。
で、ここで、なんで兄平川なんだっていうのを聞くと、名字の平川は、平川先生、平川忠一さん。あのカムカム英語の平川先生にあやかったんだと。じゃあ、兄は、もしかして、そう、あんこの兄。
あ、 そうそう。言ってましたね。
イサムちゃんが呼んでたあんこのアンギーなんです。
そうなんですよ。
ちゃんとアンでいいやん。
いいやん、別に。
なぜアンギーなんだ。
わかりづ
らい。アンが多分、うん、まあでも多分どっちでもいけるんでしょうね、あっちは。うん。うん、アンのニックネームはアニーになると思いますよ、多分。
ああ、そうなんだ。
まあ、
マイケルはミックになったりとか。
ああ、まあそうですね。う
ん、決まってんねんね、
う
ん。
そうですね。
はい、うん。決まってはないけど。
まあ雰囲気的に。
うん、アンはアンでおるし、別にアニーっていうのでもどっちでもいい。
どっちでもいけるみたいな。
匂わせたいけど隠したいっていうところでしょうね。
そうなんよ。どんなラインを行くなと思って。
で、
アンやったらバレんもんね。
そうかな。はい。で、サムライベースボールが大ヒットしまして。
するか。サムライベースボールですよ。
いやー、見たいけどな。
見たいですか。
俺は見たいですけどね。
私も見たいけどね。
あ、でもなんか、さらっとなんか、こんなシナリオですみたいな、なんか言ってましたよね。
なんか言ってましたね。
うん。あ、でも、あ、その時そういえば、ちょっと見てみたいなって思ったかな。はいはいはい。
安子が、一番嬉しいのは、ミノルさんの夢が叶ったことだって言うんですよね。
うんうん、
どこの国とも自由に行き来できる、うん。どこの国の音楽でも自由に聴ける。自由に演奏できる。うん、僕らの子供にゃ、そんな世界を生きてほしい。日向の道を歩いてほしいっていう、もう完全に全部実現したんです。
すごい。
それを実現させたのは、ヤスコなんです。
すごい。
キャスティングディレクターなんです。
いやー。ヤスコ。
ヤスコ。
やるなー。はい。で、ずっとその、ね、ミノルさんのことを今でも思ってるっていうのが憎いな。
そうなんです。
憎い。そうなんです。
はい。最終回、金曜日。
うん。
はい、来た。
はい、もう1話の冒頭の、皆さん忘れてる NHK ラジオ放送開始のシーンから始まるんですよね。
あ、そうやったっすね。
はい。こっからたっぷり回想ですよ。
たっぷりだったですね。
はい。で、うん、場面が変わると、ディーパーマウスブルースにヤスコが来てまして。
うん。
で、ケンイチさんがおはぎを出すんですね。このおはぎは、立花という店のおはぎだと。
あかんかんも。
安子がびっくりするんですけど、
うんうんうんうん、
どうやら話によると、うん、あの闇市でおはぎを盗んだあの子供、あれがあの時に商売の楽しさを教えてくれたっていうことで、おはぎ屋さんをやってたんです。それが全国展開して、立花をという名前を継いでたんです、勝手にですけど。
これがもう、これも回収してるでしょ？
再建できてたんです、立花が。
すごいわ、
はい。びっくりですよね。
びっくりです。
うんうんうん、はい。
で、そこに、イサムちゃんが、キヌちゃんを連れてきた、と思ったら、うん、あの、ヤスコの同級生、キヌちゃん連れてきた、と思ったら、うん、キヌちゃんの孫だったんですね。
そうそうそう。あの、豆腐屋でね、曲がりしてた、
そうです。
時のね、
うん。はい、あの可愛いキヌちゃんの孫が、もっと可愛くなっておられました。
うん、現代風に変わって。
可愛いですよ。この、かなちゃんの方のキヌはめっきあの、この子は可愛いです。
ああ、はい。
大好きです、
うんうん。あ、そうですか。はい。はい、
で、今、キヌちゃんはどうしてんのって言ったら、三笠がにいてると。
で、ああ、岡山ね。うんうん、うん。
あの、兄、平川として出たあのラジオを聞いてたらしく。
うんうんうん。
安子ちゃんだってなったんですよね。安子ちゃんがラジオで喋ってるってなって、もう入院してたんやけど、すごい元気になって、いつか会いに行きたいって言ってるっていうのを伝えに来てくれたんですね、この孫。
うんうんうん。
はい。あれを聞いてくれてたっていうことなんですよね。
うんうんうん、うん、
大阪のラジオそんなに聞こえるかと思いますけど。
はい、いや、ま、うん。
はい、
今。岡山。
全国放送だったんでしょうね、あれはね。
はい。ですかね。うん。
次、京都に、安子が行くと、この吉右衛門が孫を連れてくるんですけど、 吉右衛門を見て、うん、吉右衛門ちゃん言うて孫の方に行くんですけど、いや、それは吉右衛門じゃないと。吉右衛門は僕だって言うんですね。これもややこしくて伝わりづらいけど。
もう見かけは一緒ですから。
はい。
うん。
ということで、
うん。
ひなたと、るいとやすこ、三人で、なんと、あずきの声を聞け、うん、時計に頼るな、目を離すな、これがひなた。次、るいが、何をしてほしいか、あずきが教えてくれる。次、やすこが、食べる人の、うん、幸せそうな顔を思い浮かべ、三人で、おいしゅうなれ、おいしゅうなれ、おいしゅうなれ、ひなたが、その気持ちが、あずきに乗り移る、るいが、おいしゅうなってくれる、やすこが、あめあんこが出来上がる、三人で、はっ！火を止めて、鍋を外す。
めちゃめちゃ幸せなシーンですね。
ここはね、
幸せなシーンやわ、ね
ね。始まった頃はこのセリフしつこいなって思ってたけど。
そうなんです。
こんだけやられるとさすがにきますね。
ね、
うん、
うん。最後まで持ってきたね。
はい。
うん、
で、やすこが、ひなたの、その、みのるさんの、みのるさんの辞書が使ってるのを見まして、
うんうんうん、
で、ひなたをアメリカに誘うんですね、
うんうんうん。
大学で本格的に英語と映画を勉強してみんかって言うんですね。
うん、
留学生と、うんうんうん。なるほど。こういうことかと。最終週のアバンでやってたのはこういうことかと。
うんうんうんうん、
で、ひなたがアメリカに旅立った後、こっからどんどん回収していきます。ケンイチさん、リッパーマウスのケンイチさんが亡くなりまして、で、孫の新一がいたんですけど、孫の新一は、トミーの付き人になったんですよね。
はいはい、はい。
ずっと気に入られて、ずっと付きまとってたんで、トミーの付き人に専属になっちゃいまして、リッパーマウスブルースは、ジョーとルイが引き継ぐことになったと。
そうなの、
うんうんうん。
びっくりですね。
だから、コーヒーをルイが入れてたんですね。で、キヌちゃん。
ジョーさんも、
はい。
ジョーさんも、お店にね、あるピアノ弾けるからね、いつでも。
まあまあ、そうですね。
うん。
キヌちゃんの娘のカナに、桃太郎が一目惚れするんですよね。
そう
なんです。はいはいはい。
まあ、ここまで一回も言ってなかったけど、桃太郎はもうひどい失恋をしましたんで。
う
ん、
もう、そうですね、そこもう大変だったんですよ。
はい。まあ、サラダ記念日、そう、サラダ記念日をえらい引きずってましたけど。
ものすごい。
はい。はい、
それで、桃太郎は最後に報われるんですけど、このかなちゃんに一目惚れしまして、その場で告白します。
早かったわ。
で、翌年結婚すると。
うん。うん。とん拍子ですよ。
イサムちゃんが、あんこに告白するのに、甲子園に勝ったら告白するみたいなんとかを言ってて、結局、告白できひん。
はいはい。
食って、
うん。
まず、ね、お兄ちゃんと結婚しちゃってってなったじゃないですか。
うん。
それがあるので、桃太郎には、イサムちゃんから、好きになった子は、すぐに告白せなあかんみたいな、すぐに言っとけみたいなのを、前言ってたんですよ、
ね。言ってましたね。
うん、言ってたんですよ。まあ、で、桃太郎が、そのビパーマウスのお店に、イサムちゃんとおった時に、そのキヌちゃんの孫が来た時に、一目惚れをした瞬間に告白したんですよ。
はい、
僕と付き合ってください。結婚してくださいとかの、付き合ってください、
ね。いや、付き合ってください。うん。
そう。で、その横でイサムちゃん、そうや、それでいいって言ったんですよ。
そうそうそう。その、それでいいの意味がいまいちわからんかったんやけど、今聞いてなるほどってなりましたね。
うんうん、
なるほど。ここがね、まあ、長いこと振りがあったなと思って。
なるほどね。
うん。
ああ、機会は逃すなと。
そう。
なるほど。自分は失敗したけど、そう。
そう。
なるほど。
ね、ちゃんと伝えてたんですね。
はい。で、もう翌年結婚しちゃいますからね。
はい。
はい。
うん。
で、さらに、桃犬と、三崎すみれが結婚しましたね。
そうなんですね。
そこ
かって。
そこかっていう。
うん。
うん。
びっくり。
う はい。で、夏目きびの城2006っていう、また新しいのが できたんですけど、これの主演が武藤蘭丸がやってたんですけど、この武藤蘭丸は、前にオーディションして、結局選ばれたのが武藤蘭丸だったんですよね。
はい。
うん。これが新しい夏目きびの城を演じるってことですね。はい。
うんうんうんうん、
また、蘭丸の話は後でします。で、いちこさんが、京都の街、うん、あの商店街歩いてるんですけど、うん、あのいちこさんの旦那さんが初めて映るんですけど、
うんうん、
これ、昔サンタの借金取りに来てた人とか、あと、途中で、アフロヘアになってた人、ずっと一人三役やってたらしいんやけど、その人やったんですよね。三役やから別人なんやと思うけど、その人が旦那さんなんかいってなって。
すごい性能ね、
低い人。まあ、この人の話も。
うんうん、
めっちゃ背高いからね。
そうそうそう、
うん
うん、この人の話も後でします。この人やったんかいっていうのが後で出ますけど。
はい、うん、
で、あと、かなちゃんが、だから、桃太郎と結婚したかなちゃんが回転焼きを焼いてて、はい、要は回転焼き大月を継いだのは、この桃とかなの夫婦だったんですよね。
そういうことですね。
で、桃太郎は、母校の野球部の監督になります。
うん、
で、うん、かなちゃんとの子供が、息子、ケンっていうのが生まれますね。剣と書いて剣。
はい。はい、
で、安子の甥のジョージ。あのジョージは、京都で野球部のコーチになりますって言ってて、まあ、要は、桃太郎と同じ野球部のコーチになるってことですね。監督とコーチの関係になるってことですね。
うん、
うんうん。で、10年後、桃太郎は、剣とジョージを連れ、木島製のユニフォームを着て、ついに甲子園に行きました。
うん。言ってました。
すごいところまで落ち着けるね。
そう。心残りやったの全部もう、さらっていって。
そうなんです。
すごいわ。
ここでね、桃太郎でしょ、
うん、うん。
で、剣、剣で剣ですけど、剣って、うん、犬も剣って呼ぶでしょ、読むでしょ。
ああ、そうです、
ね。うん、うん、うん。
ジョージ。お猿のジョージ。
はい。
はい。
はいはい。
犬と、お猿と、木島製の、木地のユニフォームを連れて、甲子園に行ったのは桃太郎なんです。
もう細かいわ。
これ
どんな、はい、どんなトリッキーな。
すげえなと思って。
すごい。
無理はあるけど。
ですか、
ね、岡山県民大喜びを。
そうですね。鬼ヶ島じゃなかったんですけどね。うん、うん。甲子園に行けたということで、うん。ここでオープニングが流れます。オープニングなかったんです、
う
ん、最終回ね。いつもの通りね。
そう
ここでオープニングが流れて、アルデバラン流れて、たっぷり回想が流れます。
はいはいはい。
たっぷり回想が終わりまして、映画村を歩いてる日向。
はい。
うん。
これはもうすでに神がウェーブしたあの日向ですね。
はいはいはい。
うん、
お。うん。
で、
あの日向、はいはい。
あの日向ですね。もう40超えてるらしいですけど。う
ん
う
ん、はいはいはい。
40
超えてんだよ。
はい。ここで、ラジオ一緒にやってたローレンスさんが話しかけてくるんですね。
はいはい、はい。
あ、ここに来てたんだ、と。で、このローレンスさんが首にレトロなカメラを下げてるんですね。
うん。
で、今朝の放送で今年最後だったなっていう話をしてて、
はいはいはい、
来年も番組は続くみたいでよかったねっていう話をしてるんですね。
うんうんうんうん。
ひなたの書いたテキスト、あれはよかったね。100年の家族の物語って言ってるんです。
うんうんうん、うん。
お
う。うん。
やすこは100歳になったんですよ、ここでね。
うん。
うん。ローレンスは、
うん。
なぜここに来てるんかっていう話をひなたがすると、うん、映画村に来てるんで、
うん、
だからローレンスさん曰く昔京都に何週間か滞在したことがあったので、うん、懐かしくなって寄ってみたと。
もう鳥肌立ってきた。
そこでローレンスさん何か落とします。
はい。
ひなたがそれを拾ってあげると、見覚えのあるキーホルダー。
うん。
はい。
子供の頃拾ったあのビリーが落としたキーホルダーと同じ。それがかなり古くなったあのキーホルダー。
そうなんです。
ローレンスさんが言います。子供の頃からの宝物です。ひなたが、ミスター・ローレンス、You、
うん。
ローレンスさんが英語で、ビリーでいいですよって。う
ん、ああ、
ひなたが笑顔になって、英語で、ビリー、うちへ寄っていきませんか、
うん、
一緒に回転焼きを食べましょうって
。言えた。
ビリーが、いいですよ。私もひなたと呼んでもいいですか ?Of course. で終わる。
あ、この子、この後、この二人どうなったんやろ。
もちろん。
もちろんでしょうね。
もちろん。主人公ですから。
うん。あの時、喋れず、
そう。
さよならしてしまった。はい、あの、外国人の子。
何も喋れず、返事もできなかった。あのビリーに。
ビリーに会え
た。言えました、ペラペラの英語で。
すっごいと
こ。しかもかっこいいでした、ビリーが。
うん。
はい。
もやっとしてるの全部さらってくれてますよ、もう。
気持ちいいわ。
何回、そういうのを、こうウェーブ起こしますか？
そう、
藤本先生、すごいですよね。
うん、
だからそうなんです。
もう、
だいたい1個2個ですよ。一ドラマに。
いや、だからさ、アンコとさ、ルイの関係性でさ、うん、もう抱き合ったとこでもう最終回かなって思うやん。
の思いきや
です、ね、このストーリーは。
うん。
ちゃうねん。
うん。
真の、あの、主人公であるひなたにまでちゃんとさ、落ち着けてくれるのよ。そうそ
う、主役は三人っていうことですからね。
そう。
そう
なんです。ひなたはだ、すごい重要やったね。
うん、そうそうそう。
ひなた会はね。
うん、赤西初美が純ちゃんやし、もう。
そう。うん、純ちゃんの話
し。今言うの。さっきからあんたたちおこぼれしますけど。
もうさっき言ったろ
う。そう、言う。もうね、怒られるからね。
これ我慢してましたけど。
まとめて言いましょう。いっぱいあるから、そんなんまだまだ。
ありますから、はい、あ、こうしまった、もう、ちょっとこぼれてまいりました。う
ん、はい。
はい。
あのね、
うん、
僕が言いたいのは、うん、ひなたの書いた、はい、だから、後にやった、あの、ひなたがやった、サニーサイドっていう、英会話番組、
はい
は
い、
あれは、100年の物語っていうテキストを書いた、あの番組なんですよね。
そう。
は、1話からずっと、城田優が喋ってたナレーションは、
うん、
あの番組なんです。
そうなんですよ。
そういうこと
なんや。この番組を
ずっと僕らは見てきたってこと
なんです。見てきたんですよ。
だから、ビリーの、うん、ローレンスのナレーションなんや。
うんうん、そうなんです、う
ん。メリークリスマス
全部言いなさいよ。
ミスター・ローレンスあ、ごめんなさい。
そうですね。
うん、うん。
うん。いや、ほんまに綺麗に回収しましたね。この、だから、ウィリアムがビリーっていうところもね、
うん、
日本人にはなかなかわからんところじゃないですか。
うん。
わからへん。
ウィリアムの、あの、略称っていうか、あだ名が、うん、あの、ウィルとかビリーとか言うらしいっていうのも知らんから、
うん、
知らんの。
同じやと思わへんけど、
う
ん、ここに繋いでくるかと。ほんで、そういえば、あの子供のビリー、ちょっと白田優似てたなぁと思って。
ほんまかよ。
似てた、似てた、ほんまに。
そうかな。
かよ。
いや、で、ちょっと寄せてますよ、白田も。
寄せてる。白田が寄せてる。
白田が寄せてます。髪型とかちょっと寄せてます。ほんで、最後に、レトロなカメラ下げてたじゃないですか。
まあ、レトロなカメラはね、
あれはだから、あの時の、 まあ、ビリーが首から下げてたカメラですよ。
まあまあまあ、そう、役柄はね、同一人物ですから。
うん。うん。だから、うん、もう、引っ張っていく、いろいろ、ぐちゃぐちゃですよ、もう。こっちの感情が。なんちゅうもんを見せるんだと。で、こんなものを、2時間、3時間で喋れるかっていう話ですよ。
そういうことですよ。
だからもうだいぶはしょったしね。
だいぶはしょりましたよ。
うん。桃太郎の部屋に貼ってあるポスターが野茂英雄やったりとか。
ああ、うん、そうなんですよ。野球の話もいっぱいあったんですよね。
そう、いっぱいありましたね。
うん。
PL。近鉄ファンなんや、みたいな。
そうそう。PL の話もいっぱいあったし。
うん。
うん。私、うん。あの、松井の話もありましたしね。
まあ、野球もちょいちょい差し込んでましたよね、甲子園の話。
そうそうそう。
全然そう、もうそんな気にも変わってなかった、
うん。そういうところで時代背景をちょいちょい書かせるみたいな。
あの、うん、朝ドラもちょいちょい出てくるのもどんどん変わっていって、なんか、うん、そのストーリーも、あの、カムカムにちょっと引っかかってるみたいなのもあったらしいですね。
ああ、だから登場人物が、その時の朝ドラに出てたとかがあるんですよ。
ああ、そうか、そうか。
うん。
うん、いやー、ようこんな脚本書いたな
ー。そうですね、すごいですね。
すごいですよね。
でも、うん、あの、知らん人でも楽しめるし、知ってる人はもっと楽しめるしっていうのを書くって難しいでしょうね。
そうなんですよ。だから分からん人を置いてきぼりになってるとは思いますけどね、ある程度。
あ、そうかな。まあ、でも分からんでもストーリーは楽しめたやん。
そうそうそう。だから別に分からんでもいいとは思うんですけど。
そう。
うん。でも分かればいっぱいあるっていうのが。
そうそうそう。広いところはいっぱいある、
ね。だからその辺の登場人物の話はエンディングでしたいと思いますんで。to be continued。
はいはい。
はい、エンディングでーす。はい。
はい。
お疲れ様でーす。
はい、です、
はい。登場人物の話していきます。
はい、いっぱいいます。
はい。うん、まあ、安子が上白石萌音ちゃんですね。はい、もうこれはもう言うまでもないんでいいですね。はい、で、老年期が森山良子さん。
はい。
はい。はい、
森山良子さん、長女が森山奈穂さん。長男は森山直太郎さんですね。
そうですね。
はい、ここでもう親子が繋がりましたね。
うん、そうですね。
はい、
うん、
作詞作曲をしてるということで。
うん。あと、一番最初に言ってまいりました。
言ってまいりましたね。はい。娘婿がおぎやはぎのおぎさんですね。
はいはいはいはい、
はい。はい。まあ、奈穂さんの旦那さんですね。
はい。はい、
まあ、ざわわの話もいいですか。
ザワワはもういいんちゃいます。
まあ、うまかったですよね。で、木島るいさん、はい。後の大月るいさん。演じたのが、深津絵里。
はい。はい、
もうこれも最高でしたね。
もう、すごかった、うん。もうでも女優としての復活の仕方がすごいみたいな、ヤフーニュースになってましたけど、
ね。あ、そうですか。演技がほんますごかったですね。う
ん、なんか、久々に見ましたけどね、深津絵里。うわ。すごいな。
年を重ねるごとに、うん、その重ねた演技ができて、すごいなと、うん。母親演技もできるし、
うん。
で、落ち込んだ日向を励ます、そういう母親の演技もできるし、
うん。
もう、100% 完璧でしたね。
そうそうそう。うん。うん、なんか母親になってからちょっと幸せになった時のテンションのね、上がり方も極端じゃなくていい。なんか良かったっていうか。
そうですね、うん。何かやっぱりずっと抱えてるものもありながら、幸せもっていう、この複雑な役をすごいんですよ。ほんで、あの、ラジオ聞いてる時の、あの顔ってね、えぐかったですね。うん、あの、ラジオ聞いてる時の、深津絵里と、その、ジョーの、並んで、ツーショット、あの顔、すごいなと思って。で、その後、お母さんお母さん言いながら、バタバタ歩き回るところ。この人ほんますげえなと思いましたね。で、子役時代の最後のあの、はい、I hate you の時の、はい、子役、7歳の時の子役が古川凛ちゃんっていう人なんですけど、
この子は、もう初見ですね。
初見ではないんです。
あれ、何出てましたっけ？
夏空の、
夏空？
山田彩子役なんです。
ああ、そん、出てたっけ？
俺もう覚えてないけど、吉沢亮の娘らしいですね。
はい。
最後にチラッと出たぐらいでしょうね。
うんうんうん、う
ん。はい。はい。次、大月ひなた。かわいいひなさんですね。
はい、はい、
はい。はい。まあ、おバカですね。おバカタレントですね。
そうですね、元。
うん。いやこの人ね、まあ、朝ドラ好きで朝ドラのオーディションめっちゃ受けてたらしくて。
トト姉ちゃんで最初出てますね。
そうですね。その時はヒロインではなかったんだけど。は
い、じゃなくて、でも、うん、でもその時からなんか演技力のことをなんか言われ出したみたいな記憶がありますけど、ね。
はいはい。で、ワロ天下も受けてたらしくて。
あ、
もしワロ天下で受かってたら僕がこの人を演技指導してたかもしれないですね。
あ、
ほんまやね。うん。ほんまですね。うん。うん、まあ、はい、鈴木京香やったということで。
うん、で、かわいいっていうか、ひなたの服装がちょっとダサすぎましたよね。
まあ、でも。
あれ、悪意があるよね。
80年、まあまあ、そう
か。いやいやいや、周りの友達もっとおしゃれでしたよ。
うん、確かに。うん。
ひなただけ、むちゃくちゃダサかったですからね。
うん。
ダサかったね。
なんかね、この朝ドラってヒロインを可愛く見せないっていう時ありますよね。
それはあるかもやな、
うん、
はい。で、少女時代、子役、新津千世ちゃんでした。
はい、ああ、はいはいはい、新津千世ちゃんね。
はい。俺最初気づかんかったんやけど、はいはいはい、名前見て気づきましたね。うん、あ、新津千世ちゃんなんやと思って、うん、前も、え、わかりません？知ってる人ですよ。
エールって出てたと思います。
エールな、
うん。エールの関内梅。
うん、関内梅。
音の妹。メガ
ネかけてる。
そうそう、メガネの。
あん
時の、
ちっちゃい時の。
ちっちゃい時のやつですけど、うん、あん時も話しましたけど、お父さんアニメ監督の新海誠。
新海誠。
パプリカの、だ風鈴のメンバーですよね。
マジか。
はい。この話もしました。
連れてる。
はい。あの、新津千世ちゃんが、ちょっと成長してこうなりました。
うんうんうん。
はい、
可愛いんですけど、僕のあまり好きじゃない子役演技でしたけどね。
アニメ監督の娘やな。
いや、いいんですよ。
しといて。
あ、そうですか。いや、いいんですけど、いや、可愛いから、あの子は多分大きくなったら多分いい女優さんになると思うけど、嫌な子役演技をしてるなという気はしましたね。
あ、本当ですか。
うん、僕は子役に厳しいんで、しゃあないですけど。
子役に厳しい。
ちょっとね、うん、子役の時のその演技が、まあ、うん、活発な、時代劇的な、こう、ドジな女の子やねんけど、
うん、
ちょっとね、なんていうかな、浮いてるんよ。
オーバー演技というか、
う
んちょっと、かかり気味っていうか。
ちょっとなんか、アニー入ってるんよ。
あ
はいはいはい、ミュージカルの。
ミュージカルアニーね。
ああ、
は
いはい、なるほどね。
うん、トゥモローって言いそうですよね。
うん、そうなのよね。
はい。続いて、ひなたじゃない、やすこのお父さん、立花金太。
はい。
演じたのは、河本雅宏さん。
はい。
この人は、前の時もちょっと言いましたけど、河本ひろとのお兄さんですね。
うん、
じゃあね、河本ひろとの弟さんですね。
うん、うん、うん、うん、うん。
あの時も反応がなかったゆうゆうさんですけど。
覚えてるよ。
誰ですか河本ひろと。
音楽する人よ。海外バンド
違うか。
違うわ。何だっけな、
うん、ブルーハーツ。ブルーハーツ。
そうです、そうです。
はい、ブルーハーツのボーカルさんですね。
うんうんうんうん、
はい。小静、金太の奥さん、小静ね。
はい。
西田直美さん。
はい。
大好きな女優さんです、僕。
私も好きやねん、
めちゃ、この人なんでこんな色気あんのって思うんですけど。
そうやね。
めちゃめちゃ好きなんですよね。
うん。
うん、
なんかセブンティーンのモデルしてる時から好きやねんな。
あ、セブンティーンのモデルしてたんですか。
たぶんね、レモンとかさ、そういう雑誌のモデルしてたんよ、昔。あの、姉が見てて、
うん、
そっから好きな
ん。
まあ、とにかく、
綺麗ですよね。
もっともっと活躍してほしかったし、あと、コシズっていう名前がすごくなんか、特徴的じゃないですか。で、チリとテチンの時のお母さん役が、いとこやったでしょ？で、いとこは、落語に出てくる小糸をもじってたっていうのがあったから、俺、コシズってなんか意味あんのかなってずっと考えてるんやけど、もう未だにわかんないんですけど、うん、何かと引っ掛けてそうな名前ですね、コシズってね。
そうやね、シズね。
はい。ヤスコのお兄さん、立花サンタ、浜田岳ですね。
はい。
はい。まあ、これも言わずもがなです。もう何回も見てますから。
うん。はい。
おじいちゃん、立花きね太郎。演じてたのが大和田信也さん。
はいはいはい。きね太郎さん。
はい。
うん。
おじいちゃんがね、大和田爆のお兄さんですよね。まあ、この人も超大物なんで、
うん、
まあ、言うこととしては三度親父狩りされたっていうぐらいですかね。
そんなエピソードがあるん
ですか。え、親父狩りで有名じゃないですか、大和田信也さんっていうのは。
あ、そうでしたっけ。
そうな
の。うん。あの、笑ってはいけないでできて、親父狩りされてましたよ。
あ、あ、そうやってね。
バスとかでね、はい。
うんうん、
はい、キネ太郎の奥さん。だからおばあちゃんですね。立花久さん。演じてたのが、はいはいはい、鷲尾真知子さん。
まあ、この人もよく見ますよね。
はい、この人、僕は、身を尽くしに出てたんですけど、身を尽くしの、ババツエ役なんですけど、ツ、は、エ、い、すごくね、めちゃめちゃおもろい役してたんですよ。
うん、
これ見た人しかわからんと思うんで、もう飛ばしますけど、まあ、すごく印象に残った役だったんですけど、あと、今回調べてびっくりしたんですけど、
はい。
うるせえ奴らの、桜の声やってたんですね。桜先生。そう言われてみれば、あの声やと思ってびっくりしましたね。
って言いながら、うるせえ奴らは見たことがない。
見たことない。あの、チェリーの、メインなんですけど、巫女さんのずっと格好してて、桜先生って言われている。
うん、うん、うん。
うん。まあ、わかる人だけ分かってくれたらいいです。うん、じゃあ次。木島のお父さん、木島千吉さん。
はい。
これ、段田康則さんですね。
はい。
はい。まあ、これも超有名な人ですけど、
うんうん
うん、で、木島緑、奥さんですね。
はい。
だから、お母さんですよね。YOU の YOU さん。
はい。
はい。
フェアチャイルドですね。
フェアチャイルド。
はい。
はい。
木島みのる。みのるさんですね。さっきも言いました、はい、松村北斗さん。
うん。
はい。ストーンズね。
うん。
はい。次々行きますけど、木島いさむ。いさむちゃん。いさむちゃんは、さっきも、ユンさん言いましたけど、村上虹郎さんね。
はい。
はい。この人、お父さんは村上淳、役者さんなんですね。で、お母さんが歌手のウーアなんですね。
そう
ね。ウーアの息子。
全然知らんかって、びっくりして。で、今回、うん、ウーア俺昔めっちゃ好きで聞いてたなと思って、PV 見てたら、うん、あれちょっとウーアと似てるなと思って。顔面影あるなと思って。うんうん、で、うん、最近ね、見た僕、八つ墓村を見たんですけど、これ BS プレミアムでやってたドラマなんですけど、
はい。
これの、準主役的な役をしてたんですよ。この人。
うん。
で、すごく演技が上手かったんですよね。
うん、うん。
うん。で、さらに、全裸監督2。また全裸監督の話しますけど、全裸監督2では新人ディレクター役をしてたと。全然気づかなかったけど。
うんうんうん。
まあ、この人はこれからどんどんブレイクしていくんじゃないかなと思いますね。で、まあ、年取ってからの、ミノルさんをやってたのが、目黒祐樹。
はいはいはい。
はい。まあ、松方弘樹の弟ですよね。
はい。
はい。
うん。
うまかったですね。イサムちゃんが、イサムちゃんが、年取ったらこんな感じやろうなっていうの
なるやろうなっていう。
うん、うん、すごいうまい。
どこがって言われたら説明は難しいんですけど。
うん。
うん。
すごく特徴を捉えてるなと思いましたけどね。
うんうんうんうん。うん
次。村の民。これ、木島家のベテラン女中やってたんですけど。
はい。
演じてたのが、西川かの子さん。
はい。
あ、かの子さん出てたんやと思って。
うん、僕も忘れてました。
あ、俺全然気づかんかった。うん、キーボーの娘ですよね。
うん、うん、うん。
で、木島ゆきえさん。
はい。
これ、演じてたのが、岡田。ゆい。なんて
読む？ゆみ。
ゆみ。
ゆみですか？
あ、
ゆい
です。岡田ゆみです。
ゆみ。
はい。
増田岡田の岡田さんの娘ですよね。
そうですね。
うん。それは知ってたんやけど、俺今回調べてびっくりしたんですけど、お母さんが、マイナス4度 C の上島さんだったんですね。
うーん。
何度 C がわからん。
知らんと思いますけど、ほとんどの人が知らんと思うけど、関西で松竹の芸人さんやったんですよ。マイナス4度 C っていうね、僕がよく見てた頃やったんですけど、何や、松竹同士でこいつら結婚してたんかいって思いまして、これ初めて気づきました。びっくりした。この時代の松竹、結構松竹同士で結婚しとるなと思って。で、老年期の、演じてたのが滝川由美さんでしたね。
はい。
うんうん、そうだね。
はい。
うん、
あと、絹のお父さん。絹ちゃんのお父さんが水田宇平。これが朝声声でしたね。
そうそうそう。
ああ、そうやったね、そうやったね。
はい。
プラグラインの声さん。声出てるわ、思って。うん
で、キヌが、小野かりん。小野かりんちゃん。ちょっと注目していこうと思っているけど、今度5月に公開される派遣アニメの実写版。
おぉ、出るよ。
に出るみたい。
へ
ぇまあまあ、大事な役に出るみたいですね。
今度はやるドラマ、恋なんて本気でやってどうするのに、松村、北斗くんと、キヌちゃんが出るらしいです
よ。あ、そうなんや。
うん。
うん、うん、うん。
しかもね、広瀬アリスが主演やからね。
いいですね。
うん。
月曜午後10時。
え、もう始まってんの、
うん、もう始まってると思う。4月にスタートするから。
あ、うん、なるほど。
うん、
で、水田力。これ、キヌの旦那さんですね。
はいはい。
これが小林義久。
体操のお兄さんですか？
ね、そうそう
そう。そうなんですよ。
うんうんうん。ですよね。
演技が下手でね。
めちゃめちゃオーバー演技でしたね。
うんうんうん、うん。
すごい浮いてましたね。
あ、まあ、別にお母さんと一緒見たことがないから知らんかったんやけど。
決定的にでしょ。
あ、全然知らんねんけど。
手、足の人じゃないですか。
え、そんなんやったかな、
うん、の、と思いますけど。この人やってなかったんですかね。
いや、もう卒業してはるからね。
もうとっくにでしょうね。
うん。
そうそうそう。
まあ、よしお兄さんと呼ばれてたらしいですけど。
そうです、そうです。うちの息子たちが見てたな。
うん、あ、そうなんや。
あ、
うん、うん、
うん。な、俺全然わからんかったけど、朝一でみんながおーって言ってましたから。よしお兄さん出てるとか言って言って
て。ただ演技がちょっとね。
はいはい。そうでしたね。
うん、
赤西吉兵衛。赤西の、最初の吉兵衛さんから演じてたのが、堀部亮介、堀部圭介さん。
はいはい。
はい。まあ、堀部さんといえば、K2 ですよね。
はいはいはいはい。
ん？
K2？
K2 わかんないですか？ユンユンさん。勝俣国和と、お笑いコンビ組んでたんです。
ええー、 知らんかった。
知らんかった結構出てましたけど、はい、いいともとか出てましたけどね、レギュラーで。
ああ、そう、うん。
はい。
全然知らない。
次、柳沢定一。柳沢って名字やったんや。柳沢定一さん。セラマサノリですね。
はい。
はい。
はい。まあ、ツイストですよね。
歌うシーンが良かったね。歌手じゃないと。
プロですからね。
うまかったし、なんじゃあの、抜けた感じの歌い方と思って、酔いながら歌ってるっていうのがわかるけど、めちゃめちゃうまいっていうね。
うん。
うん。
そら、やす子泣くわっていう。
うん。
次。柳沢健一。だ、定一さんの息子ね。
うん。
これ演じてたのが、最初は、前野智也さん。まあ、この人、まあ、いろんなところで見ますけど、僕が初めて見たワロ天下では、牛尾あさり役で出てましたね。
うん。
うん、芸人役で出てましたね。
今もうアコムの、何でしたっけ、秀吉ちゃうわ。ね、やってましたね。
なんかやってましたね。
なんかやってました。
はい。
うん。
はい。まあ、ほんで、この人が、老年期はセラマソノリに変わりましたね。顔が全然違う、ね。
全然違うやないかっていう。
はい。
うん。
うん。で、コアモテの田中。これが、要は、サンタの借金取りに来たのがコアモテの田中という役名なんですよ。
あ、せやせやせや。
うん。これが得意優なんですよね。
はいはいはい。
うん。
あれ？うん。引っ越しの境。
引っ越しの境のし、
はいはい、
CM で出た人ね。
うん。
勉強しませんの人ね。
うん。
この人が、だから、チリとテチンの時は、覚えてます？
ああ、なんかで、出てましたよね。
あの時も借金取りやったんやけど。
あ、そう
だね。そうやったっけ。
哀れの田中やったんです。
ああ。
哀れな感じを武器にして、金を返さな。はいはいはい、オレンテさせるっていう、そういう借金取りをやってたんですよ。
いた。全然タイプちゃうやん。
はい。哀れの田中をやってた人が、今度はコアモテの田中をやってたんですね。
あ、なるほど。
ああ。
こんな感じ。もう忘れてるわ。
はい。で、回転焼きが売れなくなったなと思ったら、タイ焼きが流行り出したんですよね。泳ぎタイ焼きくんのせいで。その時に、タイ焼き売りに来てたのがアフロの田中やってたんですけど、そのアフロの田中も徳井優さん。
アフロの田中は知らん。
で、はいはいはい、最終話に、一子の夫として出てきたのが、夫の田中なんですよ。
どうでもよくなってきた。
全部田中なんです。
田中、はいはい。うん。
はい。
夫の田中って、テロップに書いてあったの？
書いてありましたね。うん、そういう感じで使われるんですね、この徳井さんはね。
はい、
初代二代目合わせて桃山健之介を演じたのが尾上菊之助さんね。
はい。
はい。この人、お母さん藤澄子。
藤澄子、
はい。お姉ちゃん寺島しのぶ。
ああ、そうなんや。
はい。の、尾上ですよね。はい。
はい。
小倉熊。
はい。
これは、ミノルさんが、下宿してたところの大家さんね。
うん、
若井緑さん。
うん。
若井緑さんがやってたでしょ？大家さん。
なんか、吉本の。
はい。え、ちゃん中さん反応ないって緑さん知らない？
ごめんなさい。ちょっと顔が今一致しなくて、誰やったっけってなってます、今。
小杖みどりのみどりさん。若い小杖みどり。
ああ、はいはい。あのおばちゃん。
そうそう。はいはいはいはい、嫁にもての、ツッコミの方、うん。
いつでもええよーの。
のツッコミの方。ちっちゃい方ね。
ツッコミの方の。はいはいはい。
便所のたわしとか、椎茸の裏とか言われてた人。
すごい言われてる。
はい。うん、の、みどりさんが出てましたね。
うん。